シャツ24時。
この音源は2023年に収録したものです。
いや、あと、まあもちろん最初の話なんですけど、婚活の記事を拝見したときに、
はい、まあ、
自分と竹本さんも既婚者ではあるんですけれど、日本のすごい強い日差しを浴びながら40歳過ぎてるわけですよ。その時になんか、よそ行き、竹本さんが特にですけど、よそ行きするじゃないですか。その時になんか、清潔感のあるようななんか、ちょっとアドバイスとかなんか、どんな感じで女性は見てるのかなと思って。
清潔感はもうやっぱ髪型で出ますね。
ああ、もう竹本さんすっきりしてる。
そう、髪の毛を、が、なんかやっぱり、ちょっと前髪をちょっとこう上げたり。
上げるね。
上げる。髪と眉です。
眉ね。眉ね。
そう。なんちょっと花歌さんが出てないからわかんないんですけど。
いや、俺もボサボサですよ。これ、
いや、ボサボサ年に、
これも悲しいこともちゃんとやれよって話したんですけど、年に桃の収穫前とデコポンの収穫前にもう忙しくなるから切るみたいな、もうルーティーンでもうなんか一番伸びてる時はボサボサみたいな感じになるって。
まあしょうがないですけどね。でもなんかせめてそういうお出かけの前日とかに髪を切りに行く、そう、なんか髪の毛さえなんとかしてれば結構清潔感は出ると思うんですよ。なんかいろんな人を見てきてそう思いましたね。まあ、もちろんね、爪とかひげとかその辺もあるんですけど、でもやっぱ髪の毛ですね。
いや本当になんかよく、まあ、今爪とかも言われましたけど、なんか営業マンで爪をきれいにしたっていう翌日は、はい、なんか自分に割と自信を持って、その営業の現場で発言ができるとかっていう結構心理とかもあったりするらしいんですよね。
へぇ
ー。この時に、まあ、さっき自分と竹本さんは既婚ですって言いましたけど、まあ、婚活記事を機に、なんか、婚活アドバイザーみたいなこともやっていくんじゃないかなっていう気がする時に、この
世の毒、
世の独身農家男子になんか、もちろん今言った清潔感もありますけど、どんな心持ち、わかんないですけど、なんかアドバイスください。
どんな、農家さんにですか？
農家さんだな。うん、農家さんだな。
この間、それこその、4H の、八代の 4H の、あれで婚活セミナーをやってきたんですよ。それにまず言ったのは、なんか農家さんって結構農家っていうのがマイナスだと思ってて、なんか農、どうせ俺農家だしみたいなっていうのが多分どっかであるんですよね、職業、まあ、銀行員じゃないしとか、なんかそういう、だからまずその農家っていうところを別に置いといて、あなただから結婚したいって思ってもらえるような人間になれっていうマインドです。結局やっぱ人ってなんか結婚するときって別に職業で見るわけじゃないから、そこだからで、まあそれを置いといて、だから農家だから服全然わかんないとかは言い訳になんないよっていうところ、ちゃんと見た目もよくして、そう、髪切りいけないとか言ってる場合じゃなくて、
それからさっきも話した 体験で、ちゃんと髪切りに行くっていう体験をしないと本当なんか流行りとまで言わないとわかんないし、ちゃんと洋服買いに行けないとなんか、本当にそれっていうのを俺は選んじゃいそうな気もしていて、なんか、そこはやっぱり、本当に、まあ、お金の使い方と、まあ、じゃんじゃんに近いとは言わないですけど、やっぱその辺もありますよね。
そう。
いや、これなんかすごい楽しくやって聞いてしまいますけど、まあ、自分もつけないですけど、 匂いとかはどうですか？匂いとか。香水ではないけれど。
あ、匂いか。香水は。
そんなつけるもんじゃない？
うん、そんなつけるもんじゃないと思います。私、香水の匂い好きじゃないので。
なあ、全然ダメだな。いや、間違っちゃうじゃないですか、絶対。なんか、いや、これもちろん想定してる人がいるわけではないですけれど、
うん、
例えば、うん、自分の、まあ、近所とか、まあ、そういう人を特定するわけじゃないですけど、近所の人が、
はい、
同級生とかいるときに農家でね、例えば、
はい。
おじちゃん、おばちゃんには、あそこの息子は、よく息子と対面ってやるけど、
うん、
割とそういう人が生き遅れて、まあ、結婚なら絶対いいとは言わないんですけど、
うん、
してないこともあったときに、なんか、うん、もう、トンチンカンになってる時あるじゃないですか。香水つけていかなきゃみたいなとかわかんないけど。体験が少なすぎてみたいな。
うん。
だから、まあ、無理して、まあ、するわけでもないとか。
いや、香水はつけない方がいいと思います。わからないなら。香水とアクセサリーは、わからないならつけるなっていう。
アクセサリーもなんかわかんないけど、ザラザラつける可能性ある人いるってなと思うけど。
本当に。
時計。
時計はいいと思いますよ。
うん。
なんか本当になんだろう、香水が好きで、
うんうん、
自分のお気に入りがあってとかだったらつけていいと思うんですよ。
うん。
アクセサリーも。本当にこのブランドが好きだから、うん、この服に、この、ネックレスが合うと思うからこれをつけたんだみたいなのだったと思うんですけど、うん、なんかわかんないけど女受けよさそうだからこの香水つけとこうとか、
うん、
なんかこれ、
うん、
芸能人がつけててかっこよかったからこれつけとこうとかだったら、うん、やめといた方がいいよって、
うん、
ってなります。難しいんですよね、その辺ね。
そうね。いや、でもあと一個言わくれるのはネタですけど、ちょっとじゃあ、
はい、
竹本さんもさすがにこれはしたいか。竹本さんが例えば独身で青い T シャツがイメージキャラだったときに、
うん、
ちょっといいご飯食べ行くかってときに T シャツで来られちゃちょっと恥ずかしいとかもあるんですかね。
え、その竹本農場の T シャツで？
で、ちょっとイタリアン行こうかって二人で決めてて。
その竹本農場の T シャツで来られたら、どうしようってなっちゃうか
も。ねえ、ほんと。うん、いろんな、ほんと TPO、あ、もうさ、竹本さん自殺よくじゃないけど、TPO に合わせて洋服を選ぶというスキルがあまりにも低すぎて。
それは選んだ方がいいですよ。
ほんと。うん。なんか、これすごく、サクッと言いますけど、
はい。
ご主人が、まあ、銀行マンだった時に、
はい。
もうスーツ着ときゃいいじゃんっていうのもあったりもするじゃないですか。でもなんか農家としては、なんかスーツ着たらなんか久しぶりに着るスーツだなみたいな感じになるし、なんかその辺なんか悩ましい。いや、マジでこれなんか誰かコーディネートでちょっと一回洋服買いに行くとかもあるなって思いますけどね。
うん。いや、全然、行きますよ、私。
うん、
でも、やっぱり、これ、私、ノートにも書いてるんですけど、
うんうん、
服を買いに行く前に髪を切れっていうところで。
おやっぱ髪ね。
そうなんですよ。やっぱ、どんだけいい服を着ても、髪型と眉毛が、もうなんか、めちゃくちゃだと似合わないんですよ。
これ、自分が行ってるところでは、まあ、やらないけどっていうところで言うと、髪はなんか行きゃいいっていう、まあちょっと申し訳ないけど、あるときに。
はい。
美容院だったら眉毛まで整えてくれる？
うんうん。
自分でやる？
眉毛は。わかんなかったら整えてもらった方がいいんじゃないですか。
ね。
うん。
なんか、これは私の持論なんですけど、わかんないものはすべてプロに任せろっていう。
ああ、絶対それ。
金だよ、
それ。
そう。
絶対それ。
そうなんですよ。なんか、それが一番いいなって思ってて、まあ、その、プロを見分けるのも、必要にはなってくるんですけど、だからなんか、服屋さんとかも、接客されたくない人とかいるじゃないですか。
うんうんうん、
でも、なんか、私、接客されたい人間で。 っていうのも、やっぱその服屋さんの店員さんだったら、やっぱその服、店にある服を全部知ってるから、
うん、
私はこういうのが欲しいんですって言った時に持ってきてもらえたら、あ、この人はちゃんと すごい知ってる人だなって思う。っていう感じの、なんかそういう店員さんとかもいるんで、なんかプロに任せたらいいと思います。
なるほど、
ね。でもまあスーツは楽ですけどね。
まあね、でもね、その時しかスーツは着ないんじゃないのかは。
そうやね。
竹本さんってあのずっとその T シャツなんですか？
そうそうそう。
なんか前
のあれですよ、
うん、え、何で見たんだろう、なんかスーツ姿はなかったでしょ。
ああ、
なん
たまにある、たまにある。マジ。
ああ、なんかの役職の総会とかそういう時は。
いや、スーツめっちゃかっこいいと思って。
あ、マジで。
あ、ギャップ。ある種、ある種、ある本当にギャップ萌えですよね。
そうそうそう、ギャップ。
本当に。
うん。いや、別に T シャツ姿も全然いいんですけど。スーツめっちゃかっこいいと思って何で見たのか、あ、この間のあれにスライドに乗ってたのかな。
ああ、そうやね、 4H クラブの総会とか、
まあ、そう、うん、それで話聞けよって話なんですけどね、そんなそんなとこばっか見ちゃっていや、めっちゃ良かったです。
うん、僕はね、僕はもともと多分センスとか全然ないんやけど、で、かみさんと高校時代から付き合っとるし、やし、なんかもうかみさんがコーディネートしてくれるっていう、
いいですね、
いいですね、
それが一番いいと思います、信用できる。え、花田さんは奥さんがコーディネートしないんですか？
まあ、買って、洋服とか買ってもらう、自分も全然その無頓着なんで、
うん、
うちの奥さん買ってきてくれたりしますし、うんうん、
で、あ、もうそれでいいじゃないですか。
まあまあ、まあそうなんですけど、でも、中間ぐらいの時が一番嫌なんですよね、その TPO の中で。まあ、スーツ着ればよかったらもうスーツ着るしってなるけど、
うん、
ちょっとラフな感じでいい感じっていう時が一番むずいって思います。
うん。
うん、うん、そうそう。
でもまあもちろん。ジャケットとかでいいんじゃないですかね。
うんうんうん、
う
ちの夫がよくしてる格好です。
うん、
なんかちょっとそういうところに行くとき、
ね、
うんうん、私も夫のコーディネートはするんですけど、うん、まあ、ほとんど洋服私が選んでるんですけど、
う
ん、なんかそういうフォーマルな格好はちょっとあんまり分かんないので、
うん、
もうジャケットでいいんじゃないかなみたいな。
うん、
うん、
うん、いやでもやっぱ髪型ですよ。
いや、あ、もう本当これもう申し訳ないと思う、なんかもうボサボサで申し訳ないという気持ちしかないですけど、やっぱりあれですかね、まあ、髪を切りに行って、
うん、
出かけるっていう時は何かしらそのなんて言いましょうか、ワックスないし何かしらでもうちゃんと整える的なことも学んだ方がいいんでしょうかね。う
ん、学んだ方がいいです。
学んだ方がいいですか。
もう美容師さんに教えてもらってください。
ああ、そうね。そうね。なんかもう言いますもん。なんかあんまりセットしないで良くなるような感じでお願いしますってそもそも言ってしまいがち。
わかるな。
あ、まあ、それはよくある、あれですよ。私も言いますもん。ただ最後にちょっとやってくれるじゃないですか。
うん、うん、やってくれる。
それを教えてもらう。
うん、うん、
だから絶対にこの後ただ家帰って寝るだけの時もセットはしてもらった方がいいですよ。
うん、
そうなんだ、そうなんだ。もうなんか俺も帰ってなんかもうご飯食べるだけなんでいいっすって言ったりする時もあるんだよな。
うん、そうすると分かんないんで、やっぱ美容院
かっこよくしてもらう。分かんない、本当。
それが一番いいかな。
いや、勉強になるな。
いや、学びしかない。
うん、勉強になりますか。普段 こんな話しないですもんね。
そうよね。
大丈夫かな。
大丈夫です。
大丈夫ですか、こんな話。
うん。と、あと、なんか、今ので言うと見た目って部分もあるし、あとはもう、中身っていう部分で言うと、まあ、本当にみんないろいろ、千差万別だなっていうところありますけど、
うん、
この、まあ、嫌なことをわざわざ趣味にしなくてもいいとは思うんですけど、
はい。
やっぱ自分もそうなんですけど、割と、まあ、なんか無趣味なんですよね。
うん。
まあ、極論を言えばインターネットが好きぐらいだったりしますけど、はいはいはい、それも若干極論ですけど、なんか、もちろん今言ったみたいに嫌なことを趣味にしなくてもいいけど、なんか女性と話すとき、うん、趣味とか何か、農家も忙しいからなんかあんまり趣味とかやんないけど、どんな心持ちなんですかね、うん、竹本さん趣味なんですか？
趣味ないっすね。
ないっすよね。
いや、
それこそなんか婚活でアチンとしたときに、趣味なんすかねって話は絶対するじゃないですか。のときに、いや、ないんすよね。じゃあもう話進まないじゃないですか。
なんか私から見たらなんですけど、農家さんってみんな仕事が趣味なんじゃないかなって。
ああ、まあね。まあね。
それはあるよね。
仕事に関して、なんか質問されたらもう溢れ出るぐらい喋り始めますからね。
ですよね。だからそれでいいんじゃないですか。
ああ、いい、いい。それは。
趣味なんですかって言われたら、農業ですって。
うん、
そしたらなんかいい、ねね、かっこいいし、
うん、
うん、それでもなんかそんなすごいなって思うんで、
うん、
うん、それでいいと思います。
あ、それは結構救いやね。
あ、本当ですか。
やっぱなんかもちろんさっき聞かれてみたいに嫌なことを趣味にする必要はないけど、
うん、
あの映画好きですとか何があったの、うん、まあ、それこそ音楽が好きですとか、あるときに、ないことがないと思うんですよね。今まで一本も映画見たことない人とか、あんまりいないと思うし、
うん、
逆に言えば、意外と音楽に、なんていうかな、このアーティストが好きですではないかもしれないけれど、意外と農家さん耳開いてるんで、このポッドキャストとかも農作業中聞きますけど、音楽も聞いてることあるんですよね。だから、意外と最初ないですって言いながらも、まあ農業ですって答えて、うん、その後会話が弾めば、いや、あれ結構好きですよとか、音楽とかも出てくるかもしれないし、
うん
うん、やっぱり最初のファーストインパクトとか、ファーストターンみたいなのが乗り越えると楽しいかもしれないですね。
うん、いやなんか、本当趣味なんですかって聞かれて農業ですって答える農家さんの、うんうん、あの作物は食べてみたいなって思う、
うん
うん、
お
だってなんかいやいや仕事 してるいやいやもうしる人のやつ食べたいと思わないじゃないですか。
それは嫌、それは嫌、本当に嫌
だけど、なんかやっぱツイッターに出てくる農家さんって本当にたかすごい仕事してるから、
うん、
本当好きなんだろうなって思っちゃう。まあ、
うんうん、
すごい忙しくてっていう人もいると思うんですけど、うん、なんで、うん、それでいいと思います。結構かっこいいんじゃない、
うん
うん、
うん。それこそ、まあ、変な言い方を相手すると、
うん、
あの農家さんは経営者なんで、
うん、
まあ、そのもちろんいやいやはしてないかもしれないけど、お勤めの人たちとはちょっと違うよっていうちょっとアドバンテージもこっちから相手言っていきたいところはありますけどね、うん、経営者なんですよっていう部分ですね、
うん、確かに、
うん、
確かに。音楽何聴くんですか？
音楽何聴くんだろう。俺もずっとプレイリストが、これダメ、ちょっとこれダメだ。これあまりダメなことを俺はさっき言わせてしまいましたけど、やっぱり高校の頃の音楽がやっぱり人の原体験として好きすぎていて、あの、やっぱりミスチルとか聴いちゃったりすることもあるんですよね。
ああ、いいじゃないですか。
いや、いいですよ。いいんですけど、いいんですけど、まあ、自分は既婚者だから本当にいいし、みたいなことはあえて言いますけど、
はい。
ミスチルですっていうと、もちろんミスチルが悪いわけではないけれど、
うん、
古典すぎるじゃないですか。だから、なんかちょっと古典だなってなってしまうんで、なんかもうちょっと新しいエッセンス的な音楽が取り入れたいは取り入れたいですよね。
そんなことないですよ。そういうミスチルファン。
いや、もちろん、もちろん、もちろん、いや、もちろんミスチル大好きだし、でも、 なんかそこで止まってるって言うとあれだけど、なんか、もちろんそれも好きだけど、最新も好きですよみたいなことを言えたら、
なる
なん
ほど。
か、より幅は広がるなと思ったりもしますね。
いや、多分そんな気にしなくて大丈夫だと思う。
いやいや、もちろん、今日は楽しくて話して、その、相手の話し方でいきますけど。
竹本さん何聞くんですか？
僕は割とマカロニ鉛筆とか好きですね。
すごい。結構最
最
新なん
近、
だ。
割と最近のやつに。
割と最近だ。
いや、あれですよ。俺も最新ってボタン押せば最新の曲が流れてくるんですよ。ちゃんと。
めっちゃ面白い。
そう。他なんだろうな。映画見ないんだよな。
いや、映画はあんま趣味とか言わない方がいい気
あ、いい。マジでやつが言ったときにちょっと会話ついていけなくなる。
映画とかは難しいよな。
そう、あと一個ハードルとしてあるのは、アウトドアは俺はやりたくないと思ってるんですよ。もう常にアウトドアなんで。
おお、
キャ
な
ン
る
プ
ほ
と
ど。
か、キャンプとか山登りは俺の中で趣味に行きたくはないって勝手に思ってます。でもちろん好きな方いますよ。もちろんいますけど、日頃がアウトドアすぎて、そんな感じはあります。だから、そうそうそう。ご主人は、オタクというとあれだ。アニメ以外、なんか一般、アニメ以外だったらどんなご趣味ありますか？
夫ですか？趣味。カラオケとか。
カラオケね。
歌うの好きなんで。まあ、あと
カ
ゲー
ラ
ム
オ
も好
ケ
き。
ね。あ、ゲーム。ゲーム。カラオケハードル高いわ。
あと、まあ、なんか私たち、なんかすごい好きなものが多すぎて。漫画も好きだし、ゲームも好きだし、アニメはあんま見ないんですよ。アニソン、夫はアニソンが好きなだけなんで、見なくて。で、二人ともカラオケ好きで、で、私はインドアで、夫はアウトドアなんですよ。私は、趣味ツイッターなんで。ツイッターして漫画読んでっていう、もう本当にベッドの中でできることが好きなんで。でも夫は
じゃ
外に出ると気が済まないみたいな。
案外、そこが、まあ、もちろん、一つ二つは共通の趣味があった方が話は弾むかもしれないけれど、案外趣味がちょっと違ってたとしても、まあ仲良くなれるってことですよね。
なれると思います。なんだ、お互いの趣味を尊重して、なおかつ、なんだろう、一緒に、まあ一緒に楽しめたら最高だけど、別に楽しめなくてもいいと思うんですよね。なんか、お互いの趣味、
理解できるぐらいね。
否定しない。理解まではしなくていいけど、
理解
否定。
もしない。
なんか楽しそうだねぐらい。
これは、例えば、趣味がお互い少しだけ違っているときに、やるっていう声かけはいらない？アウトドア一緒に行くっていう確認？なんか、俺行ってくるわ、で、全然 OK？
どうなんですか、人によるかな。私はとりあえずは誘われたい人で、
とりあえずね。
行くか行かないかを私が決めるみたいな。でも誘われないのは悲しいから。
そういうことね。
でも、なんかあまりにも、なんか例えば、今水着とかちょっとデブだから着たくないから海とか使われても行きたくないんですよ。だからそういう判断、ちょっと水着着るなら海は行かないけど、着ないなら行くよみたいな、そういう判断ができるから、誘われたいことは誘われたいかなと。人によると思いますけどね。
いや、そこなんだよな。積み重ねなんだよな。結構自分が何回も同じトラップを踏んでしまうっていう癖もあって、これ前やったなっていうのが何回かあることあります。学びが少ない。
学びましょう。
学ばないといけない。 これの時にはこれだったのみたいな。
うん、
あ、でもこれってもう本当に古典的な話であるときに、女性がこれの服とこれの服をお出かけでどっちがいいはどう答えます？
ああ。めっちゃ悩んで、竹本さんに聞いてるんですよね。
いやいや、赤瀬さん的にどう、あ、まあ、竹本さんですけど、どう答えてます？俺は大
丈夫。まず僕答えて、赤瀬ちゃん答え合わせする感じですけど。
あ、じゃあ、すいませんか。竹本さん、じゃあ、奥さんとして、自分が奥さんとして、今日ちょっと、食事だけど、うん、この赤の方のと白の方、どっちがいい？言われたら。
たら、僕は赤の方がいいと思うけど、どう思うって言うかな。
ああ、だからめっちゃあんな感じはあるな。まあ、そうないかな。まあ、はい、今ので言うと、点数で言うと。
ああ、点数で言うと、80点。
おぉ。
まず、
それで言うと、どんな感じで、はい。
私だったら、どっちも似合うと思うけど、俺は赤の方がいいかな。
一回ね、一回どっちもっていうことで、ありながらの、どっちで、しかもどっちでもいいよって言ったら濁しちゃうんで、ちゃんと俺はこっちをいいと思うけどっていう。
でもどっちも似合う。例えばほら、白がすごい気に入ってたかもしれないから。そう、どっちも、なんか、まあ、強いて言うなら、なんか具体的に、なんか、うん、赤あんま持ってないから俺は赤がいいと思うよとか、あるのでいいかもしれないけど、でも白もすごい似合うよねみたいな。結局その質問って背中を押してほしいだけだから、
うん、
だからさっき竹本さんが言ってたどう思うはいいと思います。
そうそう、なんか答えを求められてないっていうのは分かっとるし、やし、こう赤がいいんじゃないって言ったら、やっぱり白やなって思うとか、なんかそういう、うん、そういうなんかきっかけになるげんでね、きっとね。
そう、そうなんですよ。
心得ております、その辺は。
多分ね、待ってるんですよ、答えは。
答え決まってるんですよね。答え決まってる、うん。
答え決まってるんです。
うんうん、
よくある質問ですけどね。私も聞いちゃう。
結
構でも答え決まってるからどう答えられても。
いや、だからその時に あえてこちらの男性側が、なんていうかな、赤がいいと思うよってなった時に白を選択されたとしても、こっちがいじけないってことですよね。
そうです、
うん、
赤で言っちゃうけどどっち言いながらの、そこはもう切り替えていくってことですよね。
そしたら、あ、白にしたんだ、いいじゃんって。
ああ、さすが、
うん、感じで。
いいと思う。いいと思う。
いいと思うよっていう。
うん。
後押し、うん、
いや、そこはなんだろうな。これすごい、うん、そういうことはないよっていうところもありながら、もう、イタリア人じゃないんで、そういう粋な言葉が出てこないわけですよ。そこは学びだな、ほ
ん
と。
うん。
いや、まあ、言うて私、4年アパレルやってたんで。
う、
うん、難しいですよ。やっぱ接客業をやってるとやってないだと、多分その言葉って難しいよなって思います。
うん。
いや、でもこれってすごく、あえてこれ農業ポッドキャストなんで農業の方に引き寄せてくるとするならば、
はい、
お客さんに対する声かけもそれと同じだなってちょっと思うんですよね。なんか、
うん、
おすすめの具合だったりとか、これがいいと思うんですよねって自分からにじみ出る言葉とか、
うん、
なんかお客さんが感想をくれた時に、なんか、まあ、粋な言葉じゃないけど、さっと返せるようなっていうのは、うん、農家としても、ま、学びは深いなと本当は思いますけどね。
そうですね。やっぱ農家さんも、まあ、全部ね、卸してる人だとあんまり関係ないかもしれないけど、結構、うんうん、結構直営と、直営じゃない、なんだっけ、直販
してる
農家さんも多いから、やっぱそれができるだけでも全然違いますよね。その分なんか、うちは2人とも、まあ私がほぼもう10年間ぐらい接客してるのと、
うん、
夫もまあ銀行員で営業してた
ん
で、
うんうん、
キッチンカーって全然接客しないんですよ、他のキッチンカー。
ああ、
そうだけど、うちらめっちゃ接客するんですよ。そこはやっぱ、まあ、だからこそ、本当1000円のジュースが売れるんだろうなと。うんうん、
いや
あ、
なるほど、なるほど。
そうなんか一般的なキッチンカーだと、なんかもう中と外みたいな感じじゃないですか。
そう。うち、あの、キッチンカーにそもそも一人しか入んないんですね、狭くて。だから、誰、まあ、夫が中にいたら、私は外に出てるんですよ。それで接客してます。
そうですね、皆さん。
確かに、ね。
ちょっと並んだ2人もしますもんね。
そう。
その時にちょっと退屈だなと思って待ってる時もあるだろうし。
その時に、もう本当、あの、私たち農家でっていうところから説明してますね。そうすると、あ、だからこのお値段なのねっていう納得もあったりするので。
いや、いいね。
楽しいですよ。お米とコラボはできない、難しいかな。
いや、いけるいける。
コラボしたいね。
いけるかな、おにぎり。
お
いやでも本当にちょっとそのキッチンカー的な動きとしていけるかわかんないですけど、あの、竹間さんのところではあのリオレとかもやったりしてるからですね、食材の提供として、あの、お米を牛乳でうまいこと甘く煮るっていうやつなんで、まあ、お米も何かしらですねいける気がするし
ね、なんかいろんなのをやりたいですよね。
ありがとうございます。結構いい時間になってきたんですけど、はい、あとなんか話しておきたいこととかあります？
めっちゃ喋っちゃいましたね。1時間半
いや、いいと思います。と、あの、最後に PR で、まあ、俺が言うことではないですけど、さっき見てたらあのふるさと納税が始まってるっぽいですね。
はい、そうなんです。ふるさと納税が始まって、前回はあの、あれだったんですけど、去年より、なんかサイトが、ふるさと納税のサイトが増えてて、楽天と、ふるさとチョイスと、あと、ふるなびで、あの、選べるので、ぜひ、八代サニーサイドファームで検索してもらえると出てきますので、もし、ちょっとバンペイを気になった方は、よかったら、ちょっとふるさと納税、お願いします。
いや、マジでバンペイユ、あの、買ってもらったの、綿の砂糖漬けもチャレンジしてもらって。
ね、綿の砂糖漬けちょっと興味あるね。
あ、ちなみに、あの、もう一個ちょっと宣伝すると、あの、八代屋っていう、八代の、あの、そういう特産品というか、八代の農産物を使った、あの、6時、産業、あの、まあ、いろいろジャムとかいっぱい作ってるのがあって、で、その八代屋の商品の中に、うん、うちのバンペイユの綿を使った商品もあるんですよ。バンペイユの綿のラムシロップ漬けで、
ああ、美味しそう。
あの、めっちゃ美味しくて、ワインにめっちゃ合います。
なんかあれじゃないですか。うん、まあ、もちろん買って作ってもいいんでしょうけど、もうそれじゃないですか、もう、まずは。
そう。もう本当に美味しいんで、ちょっとよかった、竹本さん。ちなみに、あの、バンペイユのジャムも完売してたんですけど、再販して、それ、このジャムもめっちゃ美味しいです。
へぇ。あ、ネットショップもあるね。
ネットショップが。
やはり検索ですね。
いや、はい。で、ちょっと検索してみてください。すごい美味しいので。
番組概要欄にも URL 貼っときますので、リスナーさんぜひ。見てみてください。
ありがとうございます。
はい、
そんなとこかな。
はい、宣伝はそんなとこです。
じゃあ一旦閉めますね。
はい、
はい、
はい、じゃあ今日は花歌果実片山さんと八代サニーサイドファームのあかねちゃんと青ティーの3人でお送りしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
青い T シャツ24時。
今回の配信いかがだったでしょうか。 青い T シャツ24時ではお便りを募集しております。番組概要欄にリンクあります。 Apple Podcast、Spotify でフォロー、高評価、レビューお願いします。 Twitter ハッシュタグ青 T24 時で感想をつぶやいてくださいね。見てます。それでは今回はここまで。ほんならまた。お米産地直送竹本農場、手軽に本格リゾットが作れるリゾットセット、リゾットマンマ好評発売中。詳しくはカタカナ入力テーデルゲンで検索。
おいしいお米食べてちょうだい。